カ在住でフランスから買い付けたアクセサリーのオンラインショップを経営するツロカオリです。完全リモートでの在宅仕事、大好きなドラマの話、2人の男の子ママの顔を持つ私が日々気づいたことを発信していきます。6月がもう終わるということで、まあイコール上半期が終わりますね。私7月頭が誕生日なんですけれども、まあ、ちょうど自分の誕生日になると、あ、もう1年半分終わったんだなって毎年思います。でね、私今年初めて手帳を使って、使ったのが Like Me 手帳っていう、 Like Me って私を好きっていう Like Me ね、関西の、西宮っていうところにあるアワホームという、会社、お店を経営されている、エミさんですね、監修のもと作られたアワホームから売り出している手帳を今年は買ってみました。で、いろいろね使って、私も勧められたやつはもうレフィル必ず1回は使ってみていて、例えば着付けの先生から教えてもらった半分に割れるもの、上と下のスケジュールが、時系列で見れるものと月単位で見れるものがもう半分にもともと切ってあって、いろいろ見比べができるみたいなね、それも買いましたし、去年は、自分軸手帳っていうワーママハルさんが持ってらっしゃるコミュニティが、作られた編集と制作をされた手帳にしまして、まあ、それもすごく良かったんですけれども、結構ね書き込むところが多すぎてだったかな。なんか私ちょこちょこちょこってメモしたいみたいな、そういう余白があんまりなかったんで、また今年は違うLike Me手帳にしてみました。で、Like Me手帳の特徴は、まあ、エミさん自身がね昨日のボイシーでお話をされているので私から特にお話しすることもないんですけれども、半年ごとに、レフィルの冊子が分かれてるんですね。なのでこれでもう、6月までのものがいらなくなったらこの冊子は抜いちゃっていいんですよね。で、7月から12月のまた半年間になるのか、あ、これ12月までなんですね、3月までじゃないんだね、そっかそっか。なので7、8、9、10、11、12の半年間ですね。あ、まあそっか、そうだよね、2023年だもんね、すいません。なのでこう新たな気持ちでまた上半期を新しいリフィルで始めることができるので、まあ、ちょっとこの説明で伝わっているかどうか不安なんですが、よかったらまあ Like Me 手帳って調べていただくと、どんな特徴のある手帳なのかホームページなんかに書いてあると思いますので見てみてください。で、いろいろね書き込むページがあって、もう私ジャーナリング大好きなんでね、早速いろいろ書き込んでおりまして、2023年1月から6月の前半頑張る宣言っていうのを全部で6つ書くページがあります。で、まず左から頑張って達成したことが、横軸でありまして、その隣がそのために具体的にやること、そしてその隣が半年の振り返りっていうね、その3つの横軸があって、縦軸が 1,2,3,4,5,6 って6つ書けるようになってるんですね、表になっています。で、例が書いてあって、朝バタバタせずに余裕を持って出発できるようになりたい、これが頑張って達成したいこと、そのために具体的にやることとして明日から15分早く起きてみるとか、1月中に家事や身支度にかかっている時間をストップウォッチで測るとかね、半年の振り返りのページでは早く起きると気持ちにも余裕ができたとか、もう自分の実体験、実感を書く、感想を書くって感じですね。服選びに時間がかかっていると分かり、前日に服を選ぶようになって時短に20丸とかね、そうそうそう、だから頑張って達成したいことと実際どう動くかとやってみてどうだったかっていうところがあるんですけれども、これ私昨年の12月の終わりに6つ書いてみました。その時はまだ引っ越しをする前だったので、ちょうどね、 神戸で書いたのかな、スタバで書いたんじゃないかなって思うんですけれども、今日は順番にご紹介して、で半年の振り返りはね、今日ね、時間をとってお家か近くのカフェで、半年の振り返りをやろうと思っておりますので、はい、まあ、今口頭で言っちゃってもいいね、振り返りね。まず1番は、SNS をだらだら見ない、発信するツールとして常に能動的でいたいってことですね。やっぱりこうだらだらだらだら見ちゃうと時間が溶けるっていう感覚ありますよね。なので具体的にやることとしては、1日の接触は1日30分までで、普段何も、投稿しない時はアプリ自体を削除するっていうのをやっていました。これね、できなかったんですよね。もう1番目からできてないんかいって感じなんですけれども、私の場合ですね、ダイレクトメッセージのやり取りをお客さんとしたりするんですね。なのでいちいちアプリを削除しちゃって見ない時間が増えてしまうと、それだけお客さんからの問い合わせ、お問い合わせをお待たせすることになってしまうんですよね。なのでこれはね、できなかった、ごめんね、できなかったっていう感じなんですけれども、まあそれは理由があるので、であればどうするかな、じゃあだらだら見てたわけじゃないんじゃんっていうことなので、なんか別に接触時間にフォーカスするんじゃなくって、内容、どういう時に SNS を自分が使ってるかって可視化することができたっていう感じの振り返りの内容になるかなと思います。で2番目はね、これいきなりすごいなんていうの、お母さんっぽい感じになるんですけれども、月の食費を抑えてフードロスに取り組むっていうのを書いています。で私ね、実はね、神戸にいた時は集合住宅っていうんですか、マンションに住んでおりまして、ディスポーザーがついてたんですよ。ディスポーザーって生ごみを攪拌してくれるものが台所の、流しのところについているので、結構ねポイポイそこにね捨てちゃってたんですよね。もちろんディスポーザーって、卵の殻入れちゃダメとか、貝の殻入れちゃダメとか、あとやっぱお肉の筋とかそういうのもやっぱりなんて言うんだろう、粉砕できないので、だからダメなものはダメなんですけど、結構子供が残しちゃったりとか、前の日の残りとか、をボンボンボンボンなんかね捨ててしまうみたいなことがちょっと習慣づいてたんですよ。で、今度引っ越す福岡のお家はディスポーザーがないっていうことで、ちょっと主人とね大丈夫かなって実は話してたんですよね。もうこんなにディスポーザーすごい慣れちゃってるし、生ゴミとかもだからなんていうの、ゴミの日までに全然匂いが出ないんですよね。そうだからこの生活に慣れてしまってるから、果たしてディスポーザーなしの生活ってできるんだろうかって思ってたんですけど、いざもう3ヶ月住んでみて全然大丈夫です。ただもう生ゴミはちょっと虫が湧いちゃうと嫌なので、生ごみだけは冷凍庫にまとめて入れるように毎日しています。でそれ以外のものに関してはきれいに洗ってね、例えば納豆 のパックとか、牛乳のパックとか、ああいうのもきれいに中洗って、捨てるようにしていますね。でこれね、フードロスを考えて取り組むっていうのは結構私やってまして、前の日に残ったものを次の日のお昼にちょっとアレンジして卵とじにしたりとかして食べたりとか、してます。でこれはね、やっぱりディスポーザーがないっていうことが功を奏してるのかなっていうふうに思ってるので、これはもう二重丸できてます。はい。で、3番目はですね、私が持っている扱っているラローブフルフルですね、まあ、ビジネスなのでもちろん売り上げも大事なんだけれども、やっぱりこの半年間は本当に私が売りたいものね、これにフォーカスして勝負していきたいっていうのを書いておりますね。これもね、 できてたかな。で、具体的にやることとしては、まあその本当に中身で勝負したいと思うんだったら、本当に自分がね売りたいと思ったものが出ない月があってもいい、それを怖がらないっていうのも書いています。あとは、いろんな人とコラボレーションをして、いろんな新しい、取り組みみたいな商品とかの展開をしていくっていうのも書いてありますね。ただこれはれいちゃんと一回3月にミモザネックレスが一回できたかなっていう程度なので、まあそれでもいいよね。あのこちらに来てまだまだ人脈もないしっていうところで、これもねできてるっていう風にはっきりと言えると思います。だからもう売らなきゃ売らなきゃっていうよりかは、本当にこうワクワク受け取っていただけるところ方の元へ行くっていうね、そういう風な考えになっておりまして、でね、これをやってから正直ものすごい売り上げ伸びてるんですよ、嬉しいことに。だからね、本当なんだなと思って、よくやっぱりこう服が好きすぎる人って服を売ることが下手だって言うじゃないですか。採算度外視でやっちゃうからね。でも私の場合はもともとすっごいこう巻物をするわけでもなかったし、アクセサリーもめちゃめちゃこう達人ってわけじゃないんですよ。もうフルフルのお客様の方が本当にお上手だと思うんですよね。ただやっぱり今回与えられたビジネスチャンスとしては、そういう巻物が強かったり個性的なものを出していたり、ネックレスだったりバングルだったりっていうところだったので、じゃあここでねやっていくってなった時には、本当にね自分がもう扱いたいもの、売れそうだからではなくって、私が本当に皆さんの元に届けたいからっていう、そっちを優先させようっていうふうに決めたんですよね。はい。で、4番目、1日7000歩歩きたい、できるだけ自転車は使わず移動ですね。自転車は全然使ってないです。もう電動自動自転車を使うことが今週のうち0回っていう感じなんですけど、それでもね本当に便利で、私車も運転しないじゃない、だから全部徒歩で行ってるんですよ。買い物も買い出しもエアリアルヨガも全部徒歩で行ってるんですけど、それでもね4000歩ぐらいしか行かない。主人とねランチに電車に乗って行っても7000歩とかだから、本当にね便利すぎるのもどうかなっていうぐらい、ちょっとこれ歩けてないんですよね。まあこれから暑くなるので外をあんまり歩くっていうのがよろしくないのでね、ちょっとまた考えたいです。お家の中で筋トレをやるとかね、まあエアリアルヨガを始めたので週1で、昨日も行ってきたんですけどね、1時間ちょっとのレッスン、もう心地よく疲れてね、うわーっていう感じでした本当に。で、5番目は、痩せる習慣を手に入れて心身ともに健やかでいたいっていうことですね。私の場合痩せたいっていうのはもちろん好きなお洋服を着られるようになりたいとか綺麗になりたいとかっていう理由はあるんですけど、やっぱり健康でいたいっていうことが一番大きいので、だから正直すごく目標にしている体重も一般的にしてみたら重たいと思います。えっていうぐらい、私161センチでその目標の体重だったらちょっと重たいんじゃないぐらいかもしれないんですけれども、全然それはもう健康でに見える、ギリギリの体重っていうのを設定していますね。これもね一応今もう 5.5 キロぐらい痩せてきているので、無理なく本当に、でとにかく胃腸の調子がよくって、私は やっぱり今まで食べ過ぎてたんだなって特に夜ね思うんですよ。朝起きると胃が痛くて起きたりとか、あとはこう本当に食べたいわけじゃないのにドカ食いしちゃったりとか、スナック菓子とかジャンクフード完食もたくさんしてたんでね、そのあたりもねこれもいい感じに20丸上げられてるんじゃないかなと。で、腹8分目っていう具体的にやることのところに書いてありますし、まあ、あと食べる瞑想ですね。食べることに集中してこう一口一口噛み締めながらいただくっていう、これもできているかなって思います。 で6番目は言葉に気をつける、思考に気をつけるって、これはね特にね、半年の頑張る宣言だけじゃなくて私の人生の目標ですね。もうとにかく思考と言葉に、気をつけてですね、気をつけるって言ってもその誰かに忖度をして選ぶ言葉を発するっていうことではなくって、自分の本当に思うこと、本質の自分から出てくる言葉ですね、だからスピリットに従うっていう意味ではスピリチュアルっていう言葉を使わせていただくと、スピリチュアルな思考の中でやっていくっていうことですね、でそのために具体的にやることとしては、内省を1日必ずするっていうことで、日記を書いておりますと、あとは感謝日記を1日その日あった10の感謝のことを必ず書き留めているっていう感じですね。はい、これもねできてますね。というかもうおばあちゃんになっても筆が持てなくなるその日まで続けたいなって思う習慣でございます。皆さんにとってこの半年間どんなことを頑張って、どんなことができたでしょうか。ぜひ振り返りの日を今週中に30分でもね15分でもいいと思います、撮っていただけたらと思います。